103編の10節11節、1800ページですね。1008ページお読みします。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を通して学びますが、生ける神主君が豊かに語り導いてください。主はあなたの特別な恵みと祝福をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます、こんにちはですね。それで、ハワイから帰ってきたんですね。ハワイは何時頃でしょうね今。まあいいや、別にどうってことはないわけですけども、それで、ハワイの、映像ができてますのでね、それをちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。
Thank you.
先週の月曜日から木曜日までですね、ハワイの方にこう行ってきたんですね。で、今回のハワイは、非常に、特殊で大変だったんですね。それは前日ですね、私体調がおかしくなっちゃったんですね。それは見てる人は分かったかもしれませんけど、私ずっと座ったままだったんですね。それはですね、もう腰が悪くて座ったままじゃないんですね。腰も悪いんですけど、悪かったんですけど、ふらつきが来ちゃって、そして、貧血味のような症状でね、で立ってると卒倒するっていう、そういう感じですよね、具体的にね。だから、皆さんの前で立ってて卒倒されたらね、皆さんもびっくりするでしょうし、また放映されちゃうし、ね、YouTube かなんか流されたらかっこ悪いしそれでね、座ってたんですよね。そして、家に帰ったんですが、まあ、ちょっと感じたのは、あ、これはハワイに行けないレベルだなと、こういうふうに思いましたね。で、ハワイに行ったらこれ倒れるぞと、ね、そういうふうに感じたんですね。ただね、同じようなことを体験したことがあるのは第1回の中国チームの時ですね。で、私風邪ひいちゃって熱が高熱に出て、そしてですね、フラフラな状況で最後の集会を行って、あ、次の日行ったらこれはいけないぞ、倒れちゃうぞ、入院するぞ、向こうで、ね、行ったところでと、そう思ったんですね。ところが祈ったらね、ゴーなんですね。それで、まあ、もう倒れてもやむを得ないと思ってね、行ったんですよね。そしたらね、行く飛行機の中で癒されちゃった。そしてね、中国でのワンミタオとかね、そういう特別な祝福があったんですよね。で、その時どう取ったのかっていうと、アタック、私がイカセイの妨害するアタック、ね、サタンのアタックであろうと、こういうふうに感じたんですね。で、その後私はですね、海外宣教をね、200回以上ですね。で、私ね、こう思ってるんですね。それは何かというと、あの時もしあの時止まってたら、私はこんなに海外で働きをする道が開かれなかったなって、こう感じたんですね。それと同じようにね、非常に強いアタックを感じて、そして、マジギナ君がすごく心配してくれてね、こう言ったんですね。上野まで自動車で送りましょうって言ったんですが、私が言ったのは上野まで自動車で送られちゃったらハワイまで行っちゃうと、で、悪い場合はハワイで倒れるかもしれないから、それだったら自分で歩いて行ってそしたら途中で倒れるか悪ければ、ね、そしたらこっちで入院だから、だから来なくていいって言った。で、私どう思ってたのかっていうとですね、アタックなら突っ切ったら治っちゃう、ね、病気だったら入院する。で、祈って聞いてみたらゴーだなので、あ、これは神様がゴーって言ってるなということですね、言ったんですね。そしたらね、全然ふらつきもせずね、一人で行って全然元気いっぱいで、でね、行って帰ってこれたんですね。で、私はね、ハワイにおける神様の御心に対する妨害のサタンの手であるというふうにちょっと感じました。そしたら同じようになっている人がいて、何かというとね、富士の聖光牧師がね、倒れちゃって、同じ症状なんですよね。そしたら秋さんの旦那さんの光一さん、それがお医者さんなんですけど、まあ、同じ症状でね、で、私はね、これは霊的な妨害であって働きをとどめる敵の力だというふうに感じております。で、皆さんもね、よくそういうことに出会うと思うんですね。特に霊的な人、引かない、ね、例えば私たちが海鮮に行くときに、私はそういう目にあったんですが、子供と一緒にいるときに子供が高熱出しちゃったりするんですよ、行く直前に。で、その時に祈るとね、ゴーなんです。まあ、皆さん簡単にやらないでください、真似しないでくださいねで、行くでしょ、熱が下がっちゃう。それでね、そこでね、主の働きが大きく進むってことが起こってきますよね。ですから、今回のハワイは非常に大きな意味合いを持ったと、こういうふうに思います。そして行きましたらですね、虹がたくさん出ましたですね。虹に関してはですね、特別な思い入れを皆さんも持っていらっしゃるし、私も持っているんですね。 それはどうしてなのかというと、聖書にこう書いてあるからですね。日に関しては約束の印って書いてあるんですね。ノアの日のところですね。あ、約束の印って書いてあるんじゃなくて契約の印だ、ね、だから契約の印なんですけど、あの契約の印じゃないんですよ、実質的にはね。契約っていうのは、私と例えば、まあ、小林君がいて、私がこうするから小林君こうしなさい、こういう契約を立てましょうっていうね、お互い同士こうやってこうやるっていう、そういう取り決めなんですね。これは契約でしょ。しかしノアの箱舟のところは何かっていうと一方的なんです。もう洪水で滅ぼしませんよって言ったの。つまりあれは約束なんです。約束なんですね。それで約束の確証です。ですから私はね、どう考えてるのかっていうと、虹は約束の確証、こう考えてるんですね。それで私があの虹を見始めたのはね、非常に印象的でした。何が印象的だったのかというと、私があの住ん、ね、生活しててね、20年ぐらい虹を、ね、見なくなっちゃったんですね。弟子の塾の働きを始める前に、私あの家に行った時に、車に乗ってる時に、雨の空を見ながらね、あ、虹はね出なくなってるんだ、もう天候の変化かなんかで出なくなってんだ、ね、虹っていうのはねもう出なくなったんだなと思うことをね、はっきりと心の中で思ったんです。そうしましたらね、主が言われたんですね。それは何かっていうと、チャーチオンザウェイの働きにおいてね、ジャック・フェルドが書いてあるんですね。虹が教会の働きの大きなポイントとなっている。明らかに神様は、人は変に思うかもしれないけど、虹を通して祝福を表しているって書いてあった。で、私それ見てね、いやそんなもんかなと思ってねいいなと思ったんですね。そしたら神様がアメリカのチームに行って、チャーチオンザウェイで祈り込むときに、あなた方もそうなりますって言われたんです。同じその神様の働きが起こり始めます。そしてですね、我々が行ったときに、帰るときに二重の虹が出たんですね。で、それをはじめとしてですね、私たちの働きが始まったんですよね、具体的にね。ですから神が言われて、その技がなされてきた。そしてね、こう印象的なことがいくつかあるんですが、何が印象的なことなのかというと、一つは、国分寺にいるときに一人の紳士が来たんですね。60代ぐらいの紳士ですね。で、何しに来たのかというと、インターナショナル礼拝だったんですね。その時私インターナショナルやってたのでいたんですけど、今でも1ヶ月いっぱいにいるんですけどね。で、祈ってくださいって言いに来たんですね。で、それどうして祈ってくださいなのかっていうとね、奥さんにね離婚を迫られてたね。で、なんかよっぽど悪いことやったんでしょうね。ね、それでね、本人は嫌だからね断った。だから訴えられちゃった、奥さんに離婚の訴訟でね。そしてね、私に言ってきたのは、何て言ってきたのかっていうと、弁護士に言われたって、あなたは絶対負けますって。よっぽど悪いことしたんですよね絶対負けるって言われてるんだからね。だから負けたら多大の慰謝料を取られると。だから今示談にしなさい、ね、それだったら慰謝料少なくて済むと、ね、こう言われたんですよね。そして私に何を言いに来たのかっていうと、だから示談にしたい、これは御心ですかって言ってきたの。で、そういうことは一人で考えてほしい。ね。で、しょうがないからね、祈ったんだよね。そしたらね、示談にするのは御心でないって、あなたは負けませんって予告が来たんです。これは明確だったんですね。だから言ったんですね。そしたらね、相手はまあその予言を信じないし、こう言うわけですよね。いや、弁護士は絶対負けるって言うんですってね。そして負けたらすごい慰謝料かかるんですってね、と言ってくるわけでしょ。だからもう突っぱねてね、じゃあ自分で考えてくださいって言ってね、やったんですね。そしたら次の日も来て、
で、そしてね、次男に持っていけないわけですよ。で、祈ると次男にするな、だから、そう言ってたんです。そうすると来て言うんですよね。なんて言うのかっていうとね、弁護士が負けるって言ってるんですってね。多大の、あれを捉えるんですってね。だから次男にしないと大変なんですって。じゃあ自分で考えてくださいってね。少なくともね、予言を通して主はそんなこと言ってないのでって言ったんですね。そしたらね、もう最後にね、もう泣きついてきましたね。もう判決が出るって。もうね、これで終わりだって。だから今はやんないとダメなんですって言ってきたんですよね。だから私ね、言ったんですね。神様そう言ってないからね、神様はね、次男にするなって言ってます。負けないって言ってます。いや、負けるんですとか言うわけですよね。そしたらね、不思議なことが起こったんですよね。負けなかったんです。どうして負けなかったのかっていうとね、裁判官がね、判決の前にね、やめちゃった。皆さんね、裁判官が辞めると判決出ないんですね。つまりね、判決が出なかったんです。だから彼ね、負けなかった。ところがよっぽど悪いことやってるんでしょうね、彼ね。 奥さんがね、引き続いて起訴をね、その裁判をね、続行したんです。そしたらね、またね、1年ぐらい経って行ってきたんですね。何かっていうとね、弁護士が絶対負けるって言ってる、次男って言ってきたんですね。祈るとね、次男じゃないっていうわけですよね。で、言ってくるわけですよね。多大の、慰謝料を取られますからとか言うんですけど、もうそれは相手の問題だからダメですとか言ってね、私がダメですなんて言う権利はないけど、ともかく神様は全部言ってるの。 それでまた来るわけですよ。次男にしないと大変ですってね。そしてね、判決が近づいてきちゃった。そしてね、判決が近づいて2、3週間ぐらいだったんですね。もう悲鳴上げてました、相手がね。でも主はそう言ってないから、だから私はですね、突っぱねたんですね。そしたらね、不思議なことが起こるもんですよね。で、これ本当の話、本当の話で、何が起こったのかというとね、また裁判官辞めちゃった。上田美さんね、判決が出なかった、絶対負けるのに。だから2度も辞めたんですね。そうなんですね。そしたらね、ちょうどその直後ね、芝かなんかでカリスマ政界やってたんですよ、芝やか新宿だね。で、その人が来た時に、不審さんと一緒に祈ったんですね。そしたら不審さんがね、予告するわけですよ、ね、虹の約束は成就しますってね。で、私ね、困ったなと思ったんですね。その紳士はね、虹の約束なんてバカにしそうな人、なんて、迷信的な人だって思いそうな人ね。虹の約束ね、だからね、もう不思議さんの口をこうやりたい、こうやりたいんだけど、やれないみんなね。で、うーんってね、虹の約束は成就しますわーみたいな。 そしてですね、予言が終わってね、恐る恐る見てみますとね、その紳士はね、びっくりしたような顔してるんですね。で、なんて言ったか、昨日虹見たってですね。よし、それでね、と思って、どこで見たんですかって聞いたんですね。そしたらね、その紳士が言うわけですよ。何かっていうとね、もう裁判の起こる前にね、いつもね、家族で行っていた公園に行ったら、そこに虹が出たって言うんです。だから私ね、ああ、ご家族回復しますよって、これはね、神様の印としてね、表してください。だから回復しますよってことを言ったんですね。そしたら1週間後ね、奥さんね、訴訟を取り下げた。そしてね、2人でね、挨拶に行きましたよね、私のところに。どうもありがとうございますとかなんか言ってね、挨拶してね、その後来てないですね。まあいいか。 よくはないですけどね。 聞いてたら教会に来てください。 で、その時ね、虹なんですよね、虹。それとともにね、すごい印象的なことがあったんですよね。それは何かっていうとね、私たちの教会の導きなんですけど、私たちの教会が国分寺にあったんですけど、神様言われ始めたんですね。
東京、まあ、国分寺も東京なんだけど、要するに東京の都心に移動せよってね、こういうふうに言われ始めたんですね。でこれはですね、まあ、単なる引っ越しの問題と皆さん思うかもしれないけど、普通の問題じゃないんですね。ね、それは何かというとね、国分寺で教会やってるから、国分寺のあたりに人がいるわけですよね。あるいは国分寺に来れる 人たち ね。でこっち都心に来ちゃうと、もう少なくとも何分かかる、 4,50 分かかるわけでしょ。皆さんね、 4,50 分かかるところに移動するっていうことはどうだと思います？皆さん、これ自殺問題なんですね、教会の。だって国分寺でやってるんだからね、西国分寺に移るならそれは別にすぐそばだからそれは教会は維持できるけど、皆さん ね結局高円寺に来てるわけでしょ。皆さん、国分寺から高円寺に移るなんて、普通教会がね移動する場所じゃないね。でもね、主がそう言われた。そしてね、主が言われて、で最終的に移動したんですね。それどうして移動したのかっていうと、ヨハネ君を通してのね、その学校に入れないってところが始まったね、奇跡が起こったんですね。で最終的にね、あのヨハネ君が本来の高校落ちちゃって、ところがね、もうちょっと出来のいい高校、これが御心だって主が言われたんですよ。で御心だって言われたのはね、そこが都心だから、都心に移動せよっていうことを主が言ってんだのはここだって分かったわけですね。そこ入っちゃった。それで確信してね、都心に移ったんですよね。ですから皆さんね、都心に来たのは特別な主の導きであったと、こういうふうに思っておいてください。そしたらね、素晴らしいことが起こった。それは何かというとね、国分寺の最後の礼拝の時、もう夕方でね、日が落ちかかった時、猛烈なあの夕立になったんです。雨になったんですね。で晴れた。そしたらね、そこにね、虹が出たんですよ。で今まで見たことのないような虹、あのすごい虹、二重だったっていう人がいますが、三重だったっていう人もいますね。そしてね、それがあまりにも見事だったので、テレビや、ね、新聞に出たんです。そしてね、新聞の一面にね、東京を覆う虹とかなんか書いてね、写真付きでね、出たんですよ、ね。そしてね、その写真が今の事務局にあります。もう薄れてきてんじゃない色が、ね。で私たちはね、あの受け取ったんですね。私たちの移動に対してね、神様は特別な御心を持ってるっていうことをね、確認してくださったなってことをね、はっきりと思いました。そしてね、こっち行ったんですね。来たんです。で国寺に来て、こういろんな働きが進むようになりました。国分じゃない高円寺、高円寺ね。よしね、寺のところばっかり行くんですよね。だって最初の教会豪徳寺でしょ。次共同ってお経の堂ですもんね。それで次に来たのは国分寺でしょ。でうちの住んだのは西国分寺であって、で次に来たのは高円寺だから、ね、新学校祐天寺だからそっちばっかが来るんですよね。だからね、特別な手をね、神様置いてくださったってことを感じるんですね。だから皆さんね、都心にいるっていうのはたまたまいるんじゃなくて、特別な意味がある。そしたら、大川先生がね、言ってこられたんですね。で、なんて言ってこられたのかっていうと、残っているのはあなた方だけですねって言ってこられたんです、ね。で、どうしてそう言ったのかっていうとね、あの張永義牧師って70万人教会の牧師がいるんですね。で、その牧師がね、日本の有力な牧師5人言ったんです。日本の宣教とリバイバルのためには都心に出ないといけないと。そしてね、都心に出たんですね。だからみんな引いちゃった。で大川先生は今出てますよ、ね。センチュリーハイアットでやってます ね大川先生。だから一人だけ残ってるんですね。それで我々に言ったんですね。でもね、私はね、そんなこと言われてない。なぜ言われてないのかって、有力な牧師じゃないからその他大勢なので
って言われてないんですよね。じゃあ誰に言われたか、主に言われたんですね。そしてね、張先生がね、なぜ都心に出ろって言ってるのかっていうのは分かります。皆さんね、これ重要な意味合いがあるんですね。これはね、単にこの地域の伝道だけを示してないですね、都だけではなくて、ね、日本全体の働きに大きなポイントがある。そしてね、その時に皆さんね、虹が出た、虹が出たんですね。神様の手っていうのは素晴らしいですね。まあ、そしたらまた余計なことまで、ね、言っちゃいますよ。それでね、ついでに余計なことまで言っちゃうのはね、鹿児島で集会やってる時、鹿児島行ったんですね。そしたら頭きたんで、批判中傷されてるから、それでね、ムカッと来てたんですね。そしたらね、鹿児島で集会やるんですが、集会の前、もうね、夕方になってね、ほとんど日も陰ってるんですね。そしてね、その時ちょっと言われたんですね。何かっていうとね、まあ、感謝をしてるわけですね、悪いことも感謝してるでしょう。やってないことがあるって言われたんですね。それは何かっていうとね、踊ってないと、ね、批判中傷されてることに対して踊ってないと、こう言われたんですね。じゃあ踊らないといけないなと思ってですね。でも皆さんね、場所に気をつけないといけないんですね。何かというと、おじさんが踊るっていうことはですね、変質者がそこにいるっていう誤解される恐れがあるわけですよ。それでね、人がいないところで踊ろうと思ったんですねそしてね、考えついたのはね、屋上だから、屋上まで登ってたんです。最悪にね、誰もいない。そしてね、あそこで踊ったんで、こうやってね、で踊ったことがないから、どうしてもね、阿波踊りみたいなこうなっちゃうんですね。でも踊り上がって喜べだから、こうかなとかね、いろいろこう聖書的に試してたわけで、こうやってね、でこうやって神様ってね、もうこのぐらいでいいかと思った瞬間に、上見たら私の目の前にね、綺麗な完璧な虹が出てました。で私驚いたのは、もう日が落ちてん、あんなの見たことない。でもね、私ね、崇めたんですね。主の手があるって。ね、主の恵みがあるってね。で、皆さんね、皆さんにおいてもね、いろいろ、虹の印が表された方々がいらっしゃると思うんですね。私ね、これは意味がないことだと思ってないんですね。そして、どういう意味かをしっかりと捉えておかないといけないと思いますが、しっかりとね、握っておくってことはね、重要であると。それで、ハワイでたくさんの虹が出たっていうのは、神様の、ね、約束の成就のことを言ってるなということを感じます。まあ、一つはハワイには、宣教師訓練センターができるという予告があります。で、島々に教会ができると、そこを土台として、世界宣教ね、リバイバルの土台となる地域があるんですけど、ここもそうだと思いますけども、ハワイもそうであると、それが起こってくるなということをね、非常に強く思いました。それとともに今回行ってですね、ちょっと感じたのは、何を感じたのかって言いますと、いろんな人たちが来られてたんですね。ハワイの集会なのにね、初めての人ですよね、集会にね。サンフランシスコからね、わざわざ飛行機に乗って 4,5 時間もかけてやってこられたんですね。からロサンゼルスからね、来られてたんですね。そしてね、ロサンゼルスから2人かと思ったらね、3人来てた。で、おのおの飛行機に乗ってこられたんですよ。こんなのね、初めて。しかもね、いろんな献身的な人たちが集まってたんですよね。で、私はこの集会は重要だけど、この集会の後に神様がね、いろんなことを始めるっていうことをね、感じます。どの時点だか分かりませんけどね。ですから皆さんね、見といてください。普通のことじゃないでしょう、おそらく。ね。顕著な技がね、そこで起こってくるってことを感じるんですね。それとともにね、集会にね、実はね、何万もの教会をね、作った方が来られてたんです。ね、で全部の集会に来てくださいました。なんかつぼめられましたよね。いるだけで、謙遜な方でいるだけでね。そしてね、私は感じたのは、何かっていうと、リバイバルの働きとか巨大な教会のこととか、別にね、 それを感じたんですね。あ、これは成就するぞってことね、非常に強く感じましたよね。ですからこれからね、いろんな事柄が起こってくるってことをね、覚えつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、その時に祈りの答えがね、ちょっとあったんですね、いくつかね。今週皆さんね、先週祈って何か答えがあった人、はい、じゃあ感謝したいと、こういうふうに思います。多分ね、答えあると思うんですよね。で、答えあった人って手挙げない人はね、気づかないかね、で祈ってないかな、祈ってないってことないでしょ。私の祈りは食事の祈りだけって人それだったら答えられないと思いますけど、だって山ほど答えられるんじゃないですか。私なんてやりますよ、もうちゃんと電車に乗る前に空いてるようにとかね、神様明かしてくださいとかね、あそこまで歩いていかないようにとかね、もうバカバカに祈るか、もう、ね、10分おきに祈りの答えとか、そういう感じで来ますよね。だって皆さんもそういうのあるんでしょ、大きくなってもね。で、今日失敗しちゃったんですね。それ何かというとね、祈りの答え言いたい人がいたみたいですね。ただね、そういうふうに導かれなかったのでねで、皆さん祈りの答えで何か言いたい祈りの答えの人いますこっちの言いたい祈りの答えの人います？いない、いない、いない。祈りの答えあった人、今手挙げたでしょ。はいはいはい、何です、ジョイちゃん、何、いいですよ、ちっちゃい祈りの答えだって。
けバスに乗っ、すごいその日電車が遅延しちゃったんですけど、うん、私一人だけバスに乗ることができて、他の友達二人がタクシーで行って、
お祈りした、はい、開催したいと思います。こっち側誰かいます？はい、手、はい、あ、ジョイさん手挙げた。ジョイで行くか
大きくはないんですけど、朝バスに乗って通勤の時に、あ、立たなくていいんでしたっけ？
え、いえ、はい、どうぞ。バスに乗って、なんか似てるよね。
通勤の時にブログとかやっていて、3つぐらいバスを乗り過ごしてしまってそして降りた時にもう時間が20分ぐらいしかなかったんですけど、もうこれで間に合うようにって、もう本当に必死に乗って、タクシーにも乗らず、そのまま歩いて走って1分前に着いたという。
ああ、感謝です。私もね、ちょっと祈りの答えがこうあったんですね。それは何かっていうとね、私ね、神経質なんです、本当は。ね。それで、もうそう思ってる人いると思いますけど、夜中のバスね、スキーキャンプ始めたでしょ、新井先生が。そうすると夜中のバスに乗らないといけないんですね。そうするとね、みんな寝てんだけど、私ね、全然寝れない。高橋君っていうのがいて、最初のキャンプの時ね、高橋君と私がね、手下だったんですね。そしてね、今度は飛行機乗り始めたでしょ。全然眠れない。ね。まあ、そういう運命だなと思ってたんですね。眠れないとね。でもね、ある時、あれってね、本気にちょっと祈ってみようかなと思ったんですね。そしたらね、眠るようになっちゃった。見事に眠れるようになった。みんながね、起きてるのに、私だけ寝てるとかね。だから当初はね、7時間ぐらい、これは十数時間のフライトの時ですよ、乗ったんですね。でね、これ寝れるの。そしてね、どんどん寝れるようになったから、とうとうね、最終的にね、何回かこれ祈りました。十数時間の祈りでね、飛行機が登るところから降りるところは眠っているようにって。うちは皆さんね、私飛行機が動き始めてから、ね、眠って、着陸した後に起きたんですよ。そしたらね、どういうことになったかって、スチュアーデスの人がね、来るの。あなたよく眠ってますねってね、こんなの初めてですって。あなたね、飛行機が離陸するときから着陸するときまでの寝てたでしょうって、こんなの見たことないってね。で、皆さんね、私眠れないんですよね。そしてね、どうしてね、そんだけ眠れるようになったのかって、皆さんね、祈りですよ。祈ったからですよ。ところがね、途中でやめたん どうして辞めたのかというとね、エコノミー症候群が言われ始めたので、エコノミー症候群って同じ格好をしてるとね、エコノミー症候群になるっていうわけじゃないですか。そうすると13時間4時間もこんな格好してると皆さん ねエコノミー症候群に、ね、なる条件十分じゃないですか。もちろん神様は、ね、助けてくれるでしょうけど、やっぱりこっちとしては急に不安になってきたんですね。それでね、それとともにね、雲にじとかなんかがね、いつも原稿をね無理やりに頼んでくださることもあって、作業がしないといけなくなっちゃってですね、ですからね、眠る時間が少なくなってきたんですね。まあ、それはそれでいいというふうに思ったんですね。そしてね、神様が答えてくれば眠れるんですけど、こう眠っててね、ある精神的な状況になるとね、絶対眠れないっていうやつがあるんです、私に。皆さんのもあるでしょ。ない？あ、そう、眠りに関してはちょっと皆さんに言えないんですね。ね、長戸君がですね、チベットに行った時ね、一緒に寝たんですね。で、不眠だったって言ってたんですね。で、私は知ってる限りね、寝て1分後にいびきかいてましたよね。あれ1分起きてるの不眠なんですかね。理解できないんですよね。それで ね寝れない精神状況、興奮しちゃったり、何かが気になっちゃったり、怒っちゃったり、あるいはがっかりしちゃったり、ね、そういう状況があるんですよね。でもね、そこで神様がね、その状況になっても寝れるポイントの祈りを導いてくださったんですね。それはね、こういうふうに祈るようになったんですね。もう私は、ね、眠れない状況です、ね、こういう精神状況になったら眠れませんと、ね、でもね、神様は私の精神とか感情を超えて働かれる方ですから、御心ならば眠ります、ね、神様を眠らせてくださいって言うと、御心の時にね、眠るんですよ。そしたらね、今回面白かったんですね。眠れなくて、これ絶対眠れないなと思ったんですね。でもね、眠れないと思ったんだけど、眠れなくたってこれは私の精神とか感情の問題で、それを超えて神が働くから、だからちゃんと言ったんですね。御心ならば絶対眠れませんけど、御心ならば眠れますね、眠らせてくださいって言った瞬間ね、私ね、こんなパカッと寝たの初めて。分かったんです、その瞬間意識がなくなったね。それでね、神様は素晴らしいなと、ちょっと感謝したいとこういうふうに思います。祈りを使う、ね、祈り、祈りってのはすごい恵みなんですね。ですから、皆さんもいろんな問題とか困難の中にあるでしょ、ね、祈りっていうのは、ね、重要なんです。それとともにね、もう一つのことがあったんですね。それは何があったのかっていうと、まあ、集会4回あったんですね。で、1回につきに私は2回ずつセミナーと説教するわけですね。そしてね、4回あった時に、同じところでやったんです、集会ね。ちょっとね、違うところでやるとね、より楽なんですが、同じところでやるとね、ちょっときついんですよね。で、なんできついのかっていうとね、同じ説教できない。ね、でも、ね、あなたは専門家だから、ね、何千も説教してるんでしょって言うかもしれませんけど、何千も説教してるんだけど、ね、祈ってね、何千も出てくるわけじゃなくて、出てこないわけですよ。ね、それでね、4回目の説教の時ね、もうね、まあ、一つはね、もう疲れちゃってるから、こっちがいろいろね、だって聞いてる人はね、まあ、起きてましたよね、向こうはね、こっちは寝てるわけでしょ。で、休んでるからいいわけですけど、私は疲れてるわけですよね。そしてね、もう出てこないと、ね、もう出てこないと、そしてね、もう困っちゃってね、休止しちゃってるわけですね。でもね、その時のね、祈りの方法っていうのはもう神様に学んでるんです。それは何かっていうと、私が出てこなくたってね、この祈れるわけですね。使わしたのはあなただから、あなたが私に必要な用をさせてくださいました、あなたが働いてくださいました、いつもその手ね。そうしますね、皆さんね、私が一生懸命頑張って神の働きするんじゃなくて、使わした方が私を通してやるんだから、使わした方が私を助けないといけない、私を通して働かないといけない、だから使わした方が働かれることを感謝しますってね、そういう祈りなんですね。ところがね、 今回ぐるぐるっと追い詰められちゃったんですね。でももちろんねそういう祈りにしたんですね。そしたらね、聞いてる人はどう思ってるかしませんよ。ただやってる方としてはねもうすごい主が働くね、やりながらねもう驚いちゃった。でまさに主はね助けてくださいました。で大体ね、いろんな事柄で、神の働きを見るときにね追い詰められてるね。でもね祈りでね助けてもらう、助けてもらうんですね。で皆さんね祈り祈りね、いろんな形で祈りを我々はすることができますがね、祈りは大きな助けであるということをね覚えておいてください。それで1分動画がありますので、はい、それを見ていただきたいとこういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは聖霊のバプテスマについてです。御霊の賜物は9つあり、その働きは教会に与えられています。そして教会の各機関であるお一人お一人を通して表されます。では具体的にどのように表されるのでしょうか。それは聖霊のバプテスマを受けるということから始まります。聖霊のバプテスマとはクリスチャンが聖霊に満たされる最初の現象のことです。それは御霊の賜物の土台です。ですから聖霊のバプテスマの体験がなければ賜物の働きはありません。この聖霊のバプテスマは大きな祝福であり力です。聖書では聖霊のバプテスマを受けた弟子たちを通し印と不思議の技が起こりました。その結果多くの人々が救われ教会が大きく成長したことが書かれています。神様はこの時代神様のご計画の成就のためにカリスマの働きを大きく用いられます。その土台である聖霊のバプテスマは全てのクリスチャンが受けることができます。ではまた。
聖霊のバプテスマっていうのはですね皆さんのクリスチャン生活に大きな助けとなります。で皆さんがイエス様を信じた時に救われるんですね。永遠の命が与えられます。でその時に、我々と聖霊の関係をコップと水で言うならば、まあ、コップが我々ですよね。で、まあ、聖霊がこの水だとするとこういう感じですね、まあ、これは新井先生から学んだので全部新井先生のせいですね。そしてね神様は、この恵みを与えてくださってるんですが満たされなさいって言ってるんですね我々に。ですからどうするかっていうと、まあ、水がこう溢れ出るこういう状況になりなさいとこう言ってるんです。ですから皆さんね、聖霊の満たしを皆さん受けてると思いますが受けてない方はいろいろ祈ってもらってください。誰でも受けられます。よくね受けられないっていう方があるんですけど来るんですけど、受けられない方ってないです、ね、祈ってあげた時にどんどんどんどん受けてます。誰でも受けられないんですね。っていうのは聖霊の満たしを受けることは主の御心だから主がそれをやってくださるわけですよね。で満たしを受けることによってどうなるかって言いますとね聖霊を通してね私たちは神のことを知り罪を知りそれから神の導きを知っていくわけですね。霊的なことの大きな助けなんです。その霊的な助けがより強く働くようになるとこういうことになります。そして、私はですねより、キリストを理解するようになりより霊的な事柄を理解するようになり、神の導きとかそういうことを理解するようになりそしてね賜物の働きが現れてきました。これですね。ですから、どうぞ皆さんねそのことをね覚えておいていただきたいというふうに思います。また奉仕をする上で、聖霊の満たしがあるのとないのともこれは大きな違いとなります。それで私はですね聖霊の満たしが起こる前にも献身してたんですね。それで伝道してましたね。だからその当時よく原理運動の人がね伝道してたんですね。
そしたらね、なんか原理運動の人がね連絡取ってきたんですって。世界で一番短い聖書の話にいいねしてきたってどう考えたらいいんでしょうかね、まあ、まあ聞いてくれるからいいかみたいなね、そんな感じですけど、伝道あの原理運動の人は、ね、やってたんですね。こうやって看板持ってね、そしてね、こうやってなんか説明してたんですね。そしたらたくさんの人が集まってんですね。それでね、私真似したんです、牧師と一緒に看板持ってきてね、そしてね、あの同じ路上のところに立ってね、でこうやってやり始めたんですね。そしたらね、誰も来ない、誰も止まらない、ね、だんだん頭くるわけですよ。そうするとね、どうなるかっていうとね、言葉が激しくなると、滅びるぞーみたいなねイエス様の十字架しないとあなた方はあの裁かれるとかね、永遠の地獄が待ってるとかねもう大体そんな風な感じになっちゃうわけですね。でもね、どうしてあの彼ら集まって私が集まんなかったのかっていうと、女の人がやってたからで柔らかくてね、それで集まったんだなと思いましたね。そしてね、いろんなところでこう伝道してたんですね。でその時に感じるわけですよ、力がない、ね、ちゃんと言ったって相手の中に入っていかない、ね、そして相手がですね、イエス様を信じない、ね、説明したってダメ。そしてね、私ね、思ったんですね、あー力がないってね、そう思ったんですね。そしてね、そんな時にね、ハドソン・テーラーの伝記を読んだんですね。でハドソン・テーラーを、ね、変えた手紙というのは、まあ、どっかで見てみるといいですね。私それを読んだんですね。そしたらね、一つのことが分かったんですよね。根本的なことでしたね。そしたらね、うわーってこう満たされちゃったんですよね。でね、もう普通の状況じゃなくなって、そしてね、その時私福音派の教会にいたんですけど、こう思ったんですね。こういう時にね、威厳を語るのかなと思ってね、試しにブーってやってみたんですね。ブーってブーってブーってブーってブーってブーってきたんで、びっくりして気違いになるんじゃないかと思ってね、指導を受けてませんでしたからね。カリスマ系の人は知らなかったので、学んでなかったので、すぐね部屋から出た。そしたら、ね、止まった。で皆さんね、止まったんだけどね、そこからね、私のねクリスチャン生活が変わっちゃったんですよね。一つは伝道するときの、ね、相手の対応が変わってきた。それは何かというとですね、もう2人に1人の割合で、ね、救われていった。で救われていない人もね、もう震えてたりね、もう2ヶ月で、ね、30人かな救われたんですね。でその時私ね、ちょっと感じたんですね、これはね、リバイバルの前味だなと思ったんですね。でおそらくね、2、3ヶ月で止まるぞと思ったんです。しかしね、リバイバルの時に同じことが起こり始めると、こう思いました。そしてね、2ヶ月で止まったんですけど、でもね、違うんです、私の伝道力が。同じこと言ってても相手に入る力が違うんです。それとともにね、あの霊的なことが分かり始めたんです、いろいろですね。そしてね、クリスチャン生活がね、深くなっていった。で皆さんね、皆さんのクリスチャン生活が深くなる大きなポイントは聖霊です。この満たしっていうのはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。そして賜物の働きにおいてもね、大きく違ってきた。一つ面白いなと思ったのは、何が面白いかっていうとね、大きく変わったポイントがあるんですね。それは何かというと、確信、確信、これはそうだっていう確信。で面白いですね、確信がはっきり出てくるじゃないですか。そうするとね、相手はね、言葉を聞いてるんじゃなくて、確信とかなんかを聞いてる方って多いんですね。そうするとね、相手がね、感じるんですよ。あ、私がね、本当に信じていってるなってね、本当にそうだぞって感じるんですね。これはね、大きかったですね。そしてですね、聖霊のバプテスマを受けるとき、威厳が一つの印として現れますが、ある方々はね、威厳がなくてもね、聖霊のバプテスマはあるっていうふうに言います。 これはそうです、ね、誰でも威厳は伴いますが威厳を語りたくない人は語りません、ね、ホーリネスの清め体験とかこれは威厳がありませんよね。でも聖霊に満たされていると私は思っています。それから聖霊の満たしと威厳の体験というのはあずさがいリバイバル以降の話であってそれ以前においては違った形での、ね、聖霊の満たしがあったというふうに感じます。まあ、どちらにしても皆さんね聖霊に満たされる満たされるこれはね重要な意味合いがあるということをねどうぞ覚えておいてください。で満たされてない人はね祈ってもらってください。なんか分かんない人も祈ってもらってください、ね、それでもダメだったら祈りますからこっちがね今日祈りませんので今日すぐ帰ってご飯食べますからですでうちの妻もちょっと風邪ひいちゃったのですねすぐ行ってですねご飯食べないといけないので、それで、聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思います。詩編の103編の10節11節ですね。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず私たちの咎に従って私たちに報いることもない天が地をはるかに高いように身恵みは主を恐れる者の上に大きいとこのことで、まあ、朝から説明していることなんですがこれは重要なことなんですね。それは何かというとねここを理解しないがゆえにつまずく人ってものすごく多いんです。だから我らがはっきりと理解しているってことが必要ですしね他の人たちに教えないといけないんです。教えないといけないんです。でつまずく人って結構ねここの部分でつまずくんです。だから特に皆さんね、神様の奉仕をしたいとかね神様のことを伝えたいとか思う人はねはっきりと捉えておいてください。これ曖昧に捉えておいちゃダメなんです。曖昧に捉えてるからよくこのことでつまずくんです、ね、そして信仰を失う人がいるんです、ね、でもね教えてやるならば、ね、そしてはっきりと確認するならばはっきりと理解しますからそうするとね信仰にしっかりと立つということなんですね。ですからこれはね重要な意味合いがあるということを覚えておいてください。それで、私たちはですねすべからく罪人です、ね、まあ、余計なことを言ってもしょうがないんですけどママシで CS やってる時ちょっと聞いたんですね。この中で罪を一回も犯したことのない子って言ったんですね。で提案員のいるんですねはいとかなんか言ってねでその瞬間ねみんなから指さしてお前やっただろこれやったとあれやったととかうーんとかそしてですね皆さんね罪を犯したことのない人は一人もいません。そしてですねその罪はね全て裁かれるのです。で私たちは罪に責任を持っておりでその罪一つ一つは裁かれます神様によってね。だから我々は裁かれ永遠の滅びに定められたものなんですね。ところがね神様は愛の方でねで私たちに特別な愛を注いでくださいました。そしてですね罪の許しを与えてくださったんですね。で罪の許しっていうのは、どういう形できたかっていうとイエス様の十字架を信じることによってきます。お一人が私たちの罪の身代わりとして殺してくださったんですね。だから私たちがイエス様の十字架を信じて罪を悔い改めるなら罪が許されるんですね。で、ここで書いてある表現は何て書いてあるのかっていうと私たちの罪に従って私たちを扱うことをせずってこう言ってるんですね。罪人だけどあたかも罪のない人のように扱うって言ってる。それはどうしたかっていうと十字架を信じて罪の告白をしたからね告白。だから皆さんね十字架を信じて罪の告白をしておいてください。告白をしておいてください。でここでね第1番目の誤解が生まれます。どこの誤解が来るかっていうとね十字架を信じて罪を悔い改めて許しを受け取るんですね。そしたらまた罪を犯すでしょ。皆さんね、そういうもんなんです、ね、皆さんね、ちょっと聞きますけど十字架を信じてね、罪の告白をしてね、悔い改めた後にね、罪を犯したことのない人皆さん のはそういうもんなんです、ね、そしてね私たちは罪を悔い改めて許されたんだけど罪を犯しちゃうんです ね。そうするとねある方々は思うんですね。何かというとね私は神にふさわしくないって思うんです。で皆さんね神はね何の罪を許してくださるか、繰り返し罪を犯す者の罪を許してくださる。だって繰り返し罪を犯さない者っていないんだから、いないんだからね、まあ、もしかしてここにアリが歩いてきたとするのはそのアリぐらいですよ、ね、アリは罪を犯さないと思いますよね。おそらく罪でないかの見分けもつかないしね、アリがお砂糖を盗んでいったって言ったら本人はそのつもりじゃないと思うんですね。たまたまお前お砂糖があっただけであってあなたの、ね、やつを盗んだわけじゃないって言うと思うんですよね。ですからねどういうことになるかっていうと、要するに私たちは罪の許しっていうのは十字架を信じて悔い改めることによって与えられて、で私たちが良い行いをすることは条件に入ってないってことです。でむしろ私たちが繰り返し罪を犯すものであることを神は知っていながら全部許しているってことです。でこのことをはっきりさせておかないといけないんですね。なぜならねここでねつまずく人がいる。だって皆さんだってつまずいたことのある人いるでしょ。私はね罪を悔い改めたんだけどなんて罪人なんだろうって、これでいいんだいいのかしらとね、まあ、手を挙げろって言いませんよね。いるでしょう、ね、でまともな人だったらそう思いますよね大体。で神様に罪を許してもらったのに、全部まっさらにしてもらったのに、また私はね繰り返して罪を犯しちゃうってね思っちゃうじゃないですか。思うんです皆さん。ただね問題それでいいんです、それでいいんです、それでいいんです。だこれをはっきりと捉えておいてください。皆さんねそのことを知ってることによってね、皆さんがねどなたかにそのことを言うことによって、ね、何人かは助かりました。昭和初期のね作家がいるんですよね。でほとんどクリスチャンに なりました。ところがねほとんどつまずいた。太宰治なんてその代表的な例ですよね。それは何かというと、太宰は神様を信じたんですが、マタイの福音書を立法的に書いてあるでしょ。でやろうとしたんですね。で最後に太宰はね諦めました。私はこの、クリスチャンになることはできない、つまり立法を果たすことはできない、ね、だから私はクリスチャンになれないって最後に自殺しちゃってたじゃないですか。でも皆さんね立法ができないってことは前提なんです、ね、そしてね何がポイントなのかって、皆さんね許しを信じると、これが一つね大きなポイントです。ですから私たちは繰り返し罪を犯しますね。もちろんあえてやるわけではないにしても罪を犯します。その罪が許されるんです。その罪人が全く罪のないものとして取り扱われるんですね。だからこれが基礎、基礎ですよ、ね、そしてね次にこう書いてあります。なんて書いてあるのかというと、天が地をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きいと、こう言ってるんですね。でこれは何を言ってるのかというと、主を恐れる者の上に恵みが大きいって言ってるんですね。それは何を言ってるのかというと、罪人であって十字架を信じてね罪が許された者が主を恐れるならば、ね、これ主を恐れるというのは主を第一にするね。主を第一にするっていうのは神に聞き従うならば、恵み天に及ぶと、たくさんの祝福が来るってこう言ってるんですね。だから皆さんね聞き従う、聞き従うってことはね、これ重要な意味を持つようなんです皆さんね。皆さんにね、先週も言いました、何を言ったのかというと、もうどうせ言えなくなっちゃうだろうから今のうち言っておきますけど、私ファーストクラスに去年19回乗った。みんな驚かないけどね、 絶対ねこれすごいことだと思いますよね。だって絶対ね信じないと思いますよね。エコノミーの、あの切符でねファースト19回1年間に乗ったなんてね絶対信じないと思いますよね。だから秋元はおかしいとかなんか言われるんじゃないかな。もうどうせ言われてるからいいですけどね。ね、でも本当に乗ったの、ね、そしてね乗る時の人間模様が面白いわけですよね。それは何かというと私がファーストクラスに入っていくと、ね、ステアーデスが立ちはだかるんですよね。そしてねステアーデスが私に言うんですよ。切符見せてくれ、切符はって言うんですよね。当たり前のことだってみんな思うかもしれないが当たり前じゃないんです。はっきりと聞こえるわけですよ声が、ね、なんて聞こえるのかというとね、あなた間違えたでしょ、あなたの席は向こうよ、だから切符見せなさいってね聞こえるわけですよね。そうすると切符見せるでしょ。そうするとね本物のファーストクラスの切符ですよ。そうするとへーってこうなるわけですね。で私に座るわけですけど、でその時にどうしてスティアーデスさんがそういうふうに私をね、あギフスが帰ってきた、あよかったですねガソリン切れないで。山の上でね内田さんと一緒に自動車に乗ってガソリン切れたことある。止まっちゃったんですね。ガソリンゼロになったんだけど内田さん言ったんですね、ゼロになったって大丈夫、あと60キロはいけるってね、それ信じたのがまさかった。山の上で止まっちゃって大変なことになりましたよね。でなんだっけそうそうそうそう、スティアーデスがなぜ私を止めるのかっていうとね、私を見るからですよね。だってね腕時計100円でしょ、これ100円ですよ、ね、それから背広だってねヨレヨレじゃないですかね。でこっちだってね汚れてるしね、それから靴下によく穴開いてるし、それからなんといってもね靴に穴開いてる。なんかね水商売の人はね見るんですってね、その人を評価するときに腕時計とね靴見るんですって。で私ね一度藤沢の駅でねなんか見られたことあるんですね、水商売の人に。でちょっとじろっと見たんですよ私のことを。そしてねなんかこの辺を見て、そしてね下を見たんですね。そしたら私の靴って穴開いてるから、その時ねその時の反応がねへーってこう決して評価されたんではないというね、でそういう状況がよく見えたわけですよね具体的にね。で穴開いてるんでしょ。でもね穴開いてるなんて言っちゃったからね、ハワイで親切な人がいてね、靴買ってくれちゃった。だからね靴だけ私ファーストクラスなんです今のところね。それはねどうしてそうなのかっていうとね、要するにそういう風体の人はファーストクラスの乗客じゃないのですよ。つまりふさわしくない、私はねふさわしくないのです、ファーストクラスにふさわしくないのです、ね、でもねファーストクラスに乗るんです。どうして乗るのかっていうとね、それはね神様に愛されてるからですね。それと同じように皆さんはね祝福を受けるのにふさわしくないんです。大体そう思ってる人いるでしょ、ね、ふさわしくない、あるいは思い込んでるのがいる、ふさわしくない、だからそれは正解、ふさわしくない、ね、祝福を受けるのにふさわしくない、しかしねふさわしいんです。なぜふさわしいか、我々はね誰よりも神に愛されてる、ね、神様に愛されてるのですよ皆さん、ね、神様に愛されてる。だから皆さんねふさわしくないのにね神様ね最高を与えてくださる。その時に皆さんね信仰つかないというね、死を恐れるものって書いてあるから、死を第一にするもの。でね私ねクリスチャン生活になってね、これ面白いですよね、最高を与えられる、まあ格好から見て最高が与えられてるとはみんな思わないんだけど、で私ねだって皆さん某有名女子歌手からねカレーライス食ってないでしょ私食ったんだからね、それだけじゃないですよね、マーリンさんとかなんか会っちゃってワンミンタムとも会って、歴史上のクリスチャンにおち何度も会ってん、そしてねたくさんの祝福をね与えられました。皆さんもそうでしょう、ね、でその時にね ふさわしくないんだけど愛されてるからです。で、例えばですね、よく最近ね、犬とか猫は祈ってくださいっていうのがあるんですね。そしたらこの間犬ね、祈ってくださいっていうのがあって、そしてね、白内障でね、なんか手術したら40万円するんですって。それ癒されちゃったみたい。でもね、その人ね、40万円使うつもりだったね。で、その時に、ね、思う時に犬を愛してるんですよね。だから犬のために最高をやってあげたいと思ってるわけですね。で、皆さんね、我々はね、神様から最高の祝福をね、神様はね、私たちに与えたいと思ってるんです。具体的に与えたいと思ってるんですね。ところがね、一つね、問題があるんですね。何が問題があるのかっていうとね、最高の恵みを与えられたとみんな思ってるんですね。だから人生において特別なことが起ころうとしてる。本当ですね。ただ問題はね、その人が最高を求めるかどうか。ね。ちゃんとね、本気で考えてみてね、で手を挙げてもらいたいと思うんですね。最高を求めてる人、何人かいますよね。で、何人かは求めてないでしょ。ね、当たられるとも思ってない人も いると思います。皆さんね、私たちの神はね、親は神ですよ、皆さん。ね、神ですよ、皆さん。ね。で、皆さんね、例えば、ビル・ゲイツとかなんかお父さんだとして、そしてね、一人娘と一人息子だとしてですね、お腹が減ったとき、ご飯ちょうだいって言ったときにね、お茶漬け渡しますか、ビル・ゲイツが。ね、最高のものを与えてくるでしょう。与えてこなかったら頭おかしい。で、皆さんね、私たちは最高のものを与えられる。でも皆さん求める求める求めるんですね。そしてね、誰が最高のものを与えられるかっていうと、皆さんね、罪人です。いいですか。罪を繰り返す罪人です。でもちゃんと悔い改めてください。これが最高のものを与えられるんです。いいですか。で、皆さんね、皆さんが悔い改めた後、罪を犯したとしてもすぐ悔い改めてください。許されます。それが十字架です。十字架ですね。で、皆さんが清められていなかったとしても、ちゃんとイエス様の十字架を信じて悔い改めるなら、皆さんね、神様は許してくださるだけではなくて最高を与えてくださるんです。ですね。ですから皆さんね、そこの土台をはっきりさせておいてください。そしてね、その上でその最高の中に聖果という恵み、聖果っていうのはキリストに似たものになると、ね、愛に満たされキリストに似たもの、これは一つポイントですよね。そして、太宰治の場合はね、まあ、信じて、そしてなろうとしたんだけどできなかったんですね。それで私はクリスチャンになれないってやめちゃったわけですよね。でもね、それできないのは当たり前で、皆さんね、イエス様は信じて新しく生まれたってね、こう言われるじゃないですかね。だから新しく生まれたっていうのは正しいんですけど、その時にね、罪から離れようと思うわけじゃないですかね。キリストのようになろうと思ってやるじゃない。やってね、成功した人ちょっと上げてくださいね。上げてくれるとありがたかったんだけど ね、成功した人って言ったら、もうそれを種にね、ちょっとお話をしたかったんですが、成功するわけない、ね、肉の力でやるならば律法を守ろうとするならば律法ができないことが分かるんです。それが律法です。だから私たちは、ね、救われた後よくね、そのお父ちゃんに入るんです。自分の力でキリストに似たものになろうと失敗するんです。そしてね、ああ私は罪人だなってことをね、軽減するんです。それで正しいんです、皆さんね。それはね、行く方向が間違ってるからです。ですね。律法は、旧約時代、新約時代は信仰なんです。これが一つ大きなポイントですね。で、清めの方法が違います。ね。
ですから信仰であるというふうに思っておいてください。じゃあ信仰っていうのはどう適応したらいいかっていう問題になります。でこの時に、もうだいぶ遅くなってるのでね、終わりますけど、一つね基本的なことを思い出しておいてください。それは何かというとね、皆さん死ぬでしょ、ね、いずれ死ぬんです皆さんいずれ、軽挙されるか、死ぬかどっちか分かんないけど死ぬんです。で私ね死ぬって言われてるんですね。だから軽挙ではいかないみたい、ね、だから死ぬんです、ね、で死んだら皆さんね天国に行きますね、まあ、新井先生とかマーリン・キャドダンスさんとかいろいろ待ってると思いますね。待ってたよとかなんか言ってねいるんですね。そしてね天国に行きますとね我々栄華されるんですね。栄華されるんですね。栄華されるっていうのは、ね、具体的に何を言ってるのかというとね、キリストのに似たものになるんです。だから私もね皆さんも天に行ったら罪はない、変えられるんです。罪はないんです。だからすでにね最終ゴールは皆さん分かってるんです。我々は変えられちゃう、もう罪のないもの、愛に満たされたもね、愛に満たされたいと思いますよね。喜びと平安とね、そしてね、正義とそれに満たされたもの、こうなるんです。こう書いてあるね。では感謝したいと思います。ありがとうございます。神様がやってくださるね。そしてねその時皆さんね、私がお勧めするのはそれを受け取ってください。聖書ではこう書いてあります。受けたと信じなさい、そうすればそのようになります、ね、だから皆さん私たちは賭けがあり罪がありマイナスがたくさんあります。でも受けたと信じるのです。ああ私は解放されました、私は愛に満たされましたね、賭けてるんですよ。いいですか、ね、これは信仰効果のこと言ってますよ私はこういうものになりましたってね、皆さんね喜んでくださいね。その手で個人できたでしょね、皆さんね。それで皆さんね、神様がなされたことを受け取るってことは私たちの信仰の歩みで重要なことなんです。それとともにね、御霊によってって書いてあるんですね。御霊によってっていうのはね、自分の力ではなくて神の力に、だからね神により頼むのですよね。私ねさっき言った睡眠のことからに関してね、不眠になったり大変だったんですね。でこう自分でね寝ようとするわけでしょ、寝ようとするわけですね、ダメね、求めるわけですよ、ダメ。でもね祈り始めたら私ね奇跡を見始めましたよね。まさかバタンバーッと寝るとかね、それからもう一つは、スティアデスの人にね、本当に何人かに言われましたよ。何かっていうと、飛行機が離陸した時から着陸するまで十数時間のフライトで全部寝てたって。でもね、それは面白いんですね。飛行機に乗る上でね、すごい良かった。何が良かったかっていうとね、一瞬のうちに全てが終わってたから。起き始めたら大変ですね時間が長くて。でもねあれ寝てる間よかったなと思ってね、寝たと思ったらもうついてるからもう一瞬の間に、ね、じゃあねどうしてそれがなったのかって、皆さんね祈りですよ、ね、自分の力じゃなくて神の力なんですね。ですから皆さんね神の力ですか、神の力。そしてね、ガリテヤ書にはね御霊に導かれなさいって書いてある。そうすれば肉の欲望を満足させることはないって書いてあるんですね。で皆さん見た目に導かれるってこれですね。で皆さんね失敗したら悔い改めて、そしてね許しを受け取ってください。そして私たちは愛されてるから、神様はね一度も罪を犯さなかったものとして私たちを取り扱ってくださるんです。でね一度も罪を犯さなかった方の祝福が私たちにあるのです。恵みがあるのです。それがあるのですね。でどうぞ皆さんね、私たちの罪の許しとそれから
成果の問題とに関して、ね、しっかりとした捉えを取ってください。ある方々はね、誤解してつまずきますので、ね、でそうではないと、ね、私たちは罪人であるけれども十字架を信じて悔い改めるならば罪人であるまま、罪人は変わらないにもかかわらず私たちの罪は、ね、許されます。そして義とされます。一回も罪を犯したことのないものとして取り扱われるんです。例えば皆さんがつまずこうと、つまずいたらすぐ悔い改めてください、ね、つまずいたらすぐ悔い改めてください、ね、で許してくださるんです。そして最善を与えてくださるんです。どうして愛されてるから、ね、我々はあの愛されてる、ね、そんな顔して愛されてるのかって言うかもしれません。愛されてる、ね、どう考えたってね人によってはね、なんか見ただけで引っ張りたくなるような人もいますけど、愛されてるんです皆さん、愛されてるんですね。そしてね、それが与えられます皆さん、でそれを受けていただきたいと思うんですね。で成果においてはね、主がねすでに用意してくださってますね。そしてね、その主の道を行っていただきたいと、こういうふうに思います。お祈りします。天の様、お人よ人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢を表し御祝福を表してください。いろいろこう考えてしまう方がいらっしゃるんですが、それがご自分の考えであって、で神の考えと違う方がいらっしゃいます。これは神の考えに変えるように主は語っています。それが一つ最善に導く大きなポイントとなります。天の様、どうぞ豊かに導き、三位御栄光と宮沢を表してください。あなたの御働きが豊かになされていきました。どうぞ主を助け見せてください。守護神の豊かな宮沢を表してくださいますようにお願いします。何かちょっと疲れてる方がいらっしゃいます。何か自分の力でやっていて、そしてちょっと疲れていて、そういう状況になっている方がいらっしゃいます。信仰を使うように、神のところに行くように感謝し、で求め悔い改め願うように主は語っておられます。その中で主の解決が来ます、導きが来ます。その中で勝利を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、三位御栄光と宮沢を表してください。何かかつてのことで自分はダメだなというふうに思った方がいらっしゃいます。それが間違いです。ダメだなと思ったことを悔い改めるように、でダメだなと思った事柄に対して丁寧に感謝をし、主に御心を求めるように、その時実はそうでなかったことをその方は悟り、さらに傷が癒されます。癒しの祈りをしたいと思いますので、まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お人よ人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの宮やって命ず、病の霊を今すぐお人よ人の体と精神から去れ。イエス・キリストの宮やってお人よ人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの宮やってお人よ人の体と精神に癒しを宣言する。歯ぐきがちょっと腫れてる方がいらっしゃいます。これが癒されました。左の耳のところがちょっと聞こえにくい方がいらっしゃいました。これが癒されました。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と、心臓に動悸がある方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエス・キリストの宮やってお人よ人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。はい、それじゃあ3秒お願いします。